TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
福島第一原発の処理水2年後をめどに海洋放出へ。東京電力福島第一原発の処理水について政府は今日関係閣僚会議を開き、2年後をめどに濃度を国の基準以下に薄めた上で海に放出する方針を正式決定しました。菅総理は記者団に対し、廃炉を進めるのに避けては通れない課題だ、安全性を確保し風評払拭に向けあらゆる政策を行っていくと述べました。ただ原発事故に加え二重の風評被害を懸念する漁業者の反発は根強く、全漁連全国漁業協同組合連合会の岸会長は、極めて遺憾であり到底容認できるものではないと抗議のコメントを発表。また処理水の海洋放出をめぐっては韓国や台湾、中国の政府や当局が今日一斉に懸念を表明。中国外務省は極めて無責任で周辺国の国民の利益を損なうとして非難する談話を発表しました。一方アメリカ国務省は12日、日本政府の決定に一定の理解を示し、ブリンケン国務長官は自身のツイッターに、今回の決定において透明性のある取り組みをした日本に感謝すると投稿しました。
ではこの福島第一原発、汚染水を処理されたその水をどういうふうに対応していくのか、海洋放出などいろいろな議論があったわけですけれども、はい、海洋放出に決定ということで、福島いわき市を活動拠点とする、著書、新復興論があるライターの小松理恵さんに伺います、はい、小松さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず小松さんは今回の決定どうお感じになってますか？
そうですね、ついにこのタイミングが来たかというような気持ちと、なぜこのタイミングなのかっていうようなですね、困惑とですね、はい、すごくこう大きなこうモヤモヤを抱えたまま、今日今朝からのニュースを追いかけてたところでした。
なるほど。そのあたり菅総理はどう語っているのか、記者団のぶら下がりの音声がありますので、そちらを聞いてみたいと思います。
感謝の NHK の立てよろしくお願いします。政府は東京電力福島第一原発の処理水を海洋放出する方針を決定しました。漁業者をはじめ国民に反対や不安の声も根強い中、決定した理由を教えてください。
アルプス処理水の処分は福島第一原発の廃炉を進め福島の復興を成し遂げるためには避けて通れない課題であります。このため6年以上にわたり有識者の検討、また国際機関からの評価、関係者への説明を行い、海洋放出が現実的と判断をし基本方針を取りまとめました。今後準備作業を進め2年後をめどに海洋放出を開始する予定であります。トリチウムの濃度を国内の規制基準の40分の以下にし、安全性を確実に確保した上で実施をいたします。風評被害により地元の皆様方の復興への希望が失われることがあってはなりません。科学的な根拠に基づく情報発信を含め、政府一体となって全力を尽くしてまいります。
総理、福島民友新聞桑田と申します。よろしくお願いいたします。福島県民にとってはですね、非常に今回の決定については反対の声が多くて、まだまだ理解が得られている状況ではないと思います。総理自らですね、県民の方々と対話して理解を得るような努力をするおつもりはございますか？
私はさまざまな機会において、ここはしっかり説明をしていきたい、こういうふうに思います。まず今日は梶山大臣が地元に行って、説明をさせていただくところでありますけれども、内閣全体としてここは責任を持って対応していきたい、このように思います。
総理、すみません、福島民放の近藤と申します。 やはり総理の前面に立って今回国民の皆様に説明する責任があると思います。そのあたりはどうお考えでしょうか。
私自身はそこはこれからしっかり説明をしてご理解いただけるようにしていきたい、このように思います。
はい、というわけで2年後をめどに放出を開始する、それから規制基準の40分の1以下にして、安全性を確保した上で実施をする、風評被害対策を行う、また、福島県民などとの直接対話については、そういった意思はあるのだというようなことをほのめかしているわけですが、明言したわけではないぐらいの温度感かなと思いました。はい、小松さんはこの一連の発言いかがでしょうか。
そうですね、本当に教科書通りというか、本当にこれがすべてその通り、ちゃんとしっかりやっていただけるのであれば、ある程度ここから2年間で議論深められるというような気もしますけれども、じゃあなぜこの6年もの時間をですね、空飛してしまったのかと、最初から避けて通れない話題、これは本当に大きな問題なんだということであればですね、もっと早くから総理自ら福島でステークホルダーと対話を重ねたりとか、国外に対してですね、情報発信をしたりとか、消費者に対して何らかのメッセージをですね、発信するっていうことできたと思うんですけれども、本当にこう最後の最後まで、ある意味ではこうなし崩し的にですね、ここまで来てしまって、最後こういう形で、ご利用しをしてしまう、この何ですかね、もちろん2年後までに議論を深められるところありますけれども、この期間なぜこれがちゃんとしっかりと現場でできなかったのかっていうことのある種のこうトロー感っていうのも改めて感じましたね。
なるほど。菅総理、先ほどの音声の中では、国際機関や関係者へ6年以上にわたってこう説明してきたんだという話をしてきたわけですが、そちらの受け止めや温度感についてはいかがですか。
これは本当に不十分だったと思います、
はい、
もちろん政府やですね、関係省庁としては例えば市民から意見を聞く会や公聴会などもやってきた、それから有識者を交えて、小委員会を立ち上げて、意見を聞いてきたというような経緯はですね、あるとは思いますけれども、じゃあこれが果たして、全国の人たちと共に考えるようなチャンネルになっていたかというとそうではないし、福島県内においてもですね、もう本当に形だけの公聴会はやってきたけれども、じゃあ本当に町や村、市、そういう自治体レベルで、もう少しですね、チャンネルを広げて、こういうような社会課題をどうやって解決していくんだというような合意形成がですね、図られてきたかというと、もう全然不十分だと僕は思いますね。
それこそ菅総理はじめとした政府関係者を交えたタウンミーティングや、これはよしあしありますが、住民投票など、どんな決め方がいいのかということの議論ということも、これ、大事になってきますよね。
そうですね、やっぱりそのどういうふうにその誰をですね、ステークホルダーにして決めていくのかというのも全くそのなんていうんですかね、決める場がないままいつの間にか有識者や漁業関係者、それから地元のなんですかね、こう政治家だったりとか、そういう限られたところだけで話を進めてきてしまったというのが今のこの混乱になっているのかなと。これ実はですね、漁業者は、かなりなかなかこう現場からはいろんな意見発しにくいと思うんですけれども、実は漁業者からはこういう大きな問題を漁業者だけで決めさせてくれるなと、こういう大きな問題を本当は国民と一緒に消費者も皆さんも考えてもらいたいし、政治家や総理がリーダーシップを持って決めてもらいたいんだと、こんな重い決断を漁業者に迫らないでくれっていうような声ってかなりあったんですね、そういう意味ではその漁業者だけをこう、なんていうんですかね、当事者としてしまったっていうようなことも、議論のしにくさみたいなものを生んでしまったので、やっぱりこれをこう広くですね、東京の消費者や県外の消費者、漁業者だけではない観光業者、いろんなそのフェーズっていうんですかね、いろんなレベルで、もっとこう対話重ねられたんじゃないかなっていうふうに今振り返ってます。
その漁業ですけれども、そこの福島の沿岸漁業では試験操業が終了となったばかりということですよね、はい、このタイミングについてはいかがでしょうか。
これはタイミングとしては最悪だと思いますね。4月の1日から試験操業ではなくて本操業に向けて漁の回数も増やしていこう、流通量も増やしていこうということで、まさにですね、こうかつての漁業の姿にですね、戻るだけじゃなくて、今のその課題も踏まえて新しい漁業をスタートさせるんだというような、非常にこういいイメージをですね、4月の1日から押し出してきた時の、このタイミングですので、本当にこう出花をくじかれるというか、10年前に戻ってしまうんじゃないか、また振り出しかというような形で、漁業水産業の当事者の皆さん、関係者の皆さん、落胆も非常に大きいと思いますね。
なるほど。また漁業関係者以外の方々の反応はどうですか。
そうですね、例えば観光業なんかでは、まあ、はい、組合やそういう協会によってはですね、しっかりと風評対策をしてくれれば、流すのもやぶさかではないというような意見もありますし、あとはやっぱり他の業者さんも一番気にされているのはもちろん風評ではありますけれども、その風評被害だけではなくって、これからこうおそらく全部流し終わるまでにはですね、20年30年のかかると言われている、そういう中でずっとこの自立ができない状況が続くわけですよね、
はい、
まあ、ある意味では風評被害が起これば、その都度例えば賠償何かなんかが支払われていく、そうするとですね、その賠償や保証に縛られていくっていうのは漁業の体制が続かざるを得ないわけですよね、そうするとですね、まあ、若い人たちがじゃあ魅力のないそういう賠償が常に足かせになっていて、風評が常にこう取り巻いているような漁業を目指すかって言われると、僕はやっぱりこう未来30年後40年後にトリチウムの処理水は放出が終わったけれども、30年後に福島の漁業がですね、今よりも活性化されているかというと非常に難しい、厳しいなというふうに考えざるを得ないので、まあ、これからですね、その風評対策をどういうふうに進めていくかということだけではなくて、魅力ある漁業や水産業の創出だったりとか、まあ、次の世代の担い手の育成だったりですね、単純にその生活を保障する賠償ではなくて、さらに復興を進めるような賠償のあり方っていうのが求められるような僕は気がしますね。
なるほど、わかりました。小松さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
福島いわき市を活動拠点とするライター小松利健さんに伺いました。
TBS ラディオ荻上チキセッション。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ笑ってる
よ。こんな感じになります
。 , 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんて言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。